ただいまから2025年7月6日年間第14週第14週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の9章の11節から12節、ヘブル書9章11節から12節。説教題は新約聖書の祭儀と犠牲の完全、シリーズの1、永遠の贖い、永遠の贖いと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの被造世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、主よ、私たちはあなたの御前で常に、心を、砕かれ、またへり下った思いで、ひれ伏しております。なぜならばあなたの御言葉がなければ、私たちは、どこへ行き、どうすればよいのか、何を考え、どのように決断し、また歩んでいけばいいのかわからないからです。そもそも人生の目的や、生活の目標といったものが何も理解することができない者たちの、無理でございます。しかしあなたはその闇の中に倒れ伏し、おじまどっている私たちに、光を照らしてくださいまして、私たちの一人一人のことを名をもって呼び、また発見してくださったこと、見出してくださったことをありがとうございます。私たちはもう迷子ではなく、あなたによって、しっかりと見出された、失われた羊たちの一匹一匹であるということを覚えます。ですから羊飼いである主の、御声を、今日もまた、聞かせていただきたいと願っております。主をしもべは、聞いております、お語りくださいと、少年サムエルが言ったように、あなたに対して、全面的に受け身な心で、主の語りかけを、受け取ることができますように、お願いいたします。自分自身を見るでもなく、人々を見るでもなく、ただ、キリストを見上げ、神に至ることができますように、聖霊様導いてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今回からですね、前回まで、4回のシリーズにわたって、旧約聖書の祭儀と犠牲の不完全というね、シリーズ説教でありますけども、まあ、今回の、9章の11節からですね、新約聖書の祭儀と犠牲の、完全というふうにね、そのシリーズ説教が始まることになります。まあ、今回第1回目のね、永遠の贖いということに、なります。まあ、前回までのですね、旧約聖書の祭儀と犠牲の、不完全のシリーズ説教においてですね、その不完全さを強調するっていうこともしてきましたけれども、その不完全さの中にね、このキリストの、大祭司の完全さっていうものがね、芽吹きがあるということも、両方ね強調して、旧約聖書をもってしてね、新約聖書福音を語っていくということを、試みていた、いったシリーズだったのかなっていうふうにもね、振り返った時に思うことがあります。ですから聖書っていうのはですね、まあ、どこからでもね、まあ、新約であろうが旧約であろうがですね、私たちの信仰の、まあ、礼拝化に加えてですね、福音化といったものがね、その福音に通ずるものになっていく生涯であるということをね、認識した上でですね、 福音信仰というものの、ね、奥義に通じていくっていうことになっていくとですね、古い契約であろうが新しい契約であろうがね、その中に、主なるイエス・キリストに対する信仰のね、神秘っていうものが、次々とね一生涯をかけて解き明かされていくことによってですね、私たちはですね、例えば試練や問題とかに、私自身のことを言ってるんですけれども、囲まれていった時にですね、自分自身の心が、乱されてですね、動揺すると不安に覚えていく、本当に悲しくて悲しくて仕方がないというようなね、状況であったとしてもですね、そこでですね、大抵の場合はですね、どうすればこの問題をね、この試練を乗り切ることができて、どのような、方法論や方策を持って解決策を持ってね、乗り越えることができるんだろうか、脱出することができるんだろうかというふうに、安直に考えてしまうものではありますけどもね、結局のところですね、私たちの、唇から出る祈りの言葉というのはただ一つだけ、主を助けてください、これなんですよね。いろいろとギャーギャーギャー言ってるうちはですね、まだ問題に対する深刻さのですね、認識がね足りないわけです。でも自分自身がその問題の現実に直面してその試練のただ中に落とされていることの苦しみに直面してそれを経験し尽くす時にですね、私たちから出てくる叫びの言葉っていうのは、主を助けてください、これだけなんですよね。あの湖のところで、船がね、向こう岸に渡っていた時にですね、イエス様がですね、湖の、上をですね、歩いて、おられた。でその時に、使徒ペテロがですね、主よ、本当にあなたでありましたならね、私をね、あなたの身元にね、歩いて行かせてくださいっていうふうにね言ったら、途中まではですね、湖の上をイエス様と一緒に、歩くことができたんですけどね、途中で、怖くなってね、湖を上を表面張力を見てしまった、波を見てしまった時にですね、下を見てしまった、キリストから目を外してしまった時にね、ズブズブズブズブと自分自身の体がね、溺れていった。でその時にペテロが、キリストから目を外したこと自体がね、別にイエス様はね、責め立てたというわけではなくてね、きちんとペテロを助けた上で声をかけてくださったわけですね。なぜ疑ったのかってね、信仰の薄いものよっていうふうにね、信仰がないっていうふうに言ってるんじゃなくて、薄いものよっていうふうに言ってるわけですね。でイエス様はですね、キリストに対する信仰から目を外してですね、下を見てしまったり横を見てしまったり世を見てしまったりとかですね、問題そのものを見てしまったり、あるいは試練や苦しみそのものを見てしまって、私たちがですねそれに飲み込まれて、溺れてしまうということを、ご存知のお方であります。溺れるなっていうふうに注意してくださる一方でですね、溺れてしまう私たちに対してですね、手を差し伸べて完全な救いを、与えてくださる、その、予告としてですね、福音がまだ完成、しない状況の中でね、ペテロに対して救いの御手を差し伸べたということはね、ものすごく意義のあることだったわけでありますね。福音の完成っていうのは神の右の座にですね、イエス様が、十字架の贖罪の御業を終えてですね、復活させられ、また、弟子たちに会い、それから、昇天して神の右の座に着座された、その時において福音というもののね、神の、救済の、啓示っていうのは、すでに終わったわけでありますね。でその終わっただけでは、その完成したね、福音という素晴らしきメッセージっていうものの指針をですね、伝える者がいなければ誰が信じることができようっていうふうにね、パウロも言っているようにですね、主はその完成された永遠の救済の福音っていうものをですね、教会を通してキリスト者を通してですね、役割を与えて、福音宣教の役割を与え、礼拝する、証明を与えてくださってですね、キリストにおいて様々な恵みを得るようにと、聖霊を使わせてですね、聖霊を教会に注いで、私たち一人一人に注いでですね、その完成された永遠の、贖いたる福音を、伝えることができるように、そして今に至るということで、あります。さて今回から新しいシリーズになりますけれどもね、9章11節から、がらりと、 新しい契約を中心にした視点で、ヘブル書の著者はですね、福音を解き明かしていくわけですね。さてキリスト教においてキリストと私たちの関係は、どのようなものなのかって考えた時にですね、一部の方々は誤解していてですね、キリストを信じてしまったら、私が私でなくなるような、なんか確率的なものに陥ることになってしまうんじゃないか、だから信仰の一歩を踏み出せない、怖いっていうふうにね、なる、方々も中にはおられます。私自身に関して言うとですね、全然そんなことはなくて逆だったんですね。私自身はですね、どうしてキリスト教と出会ったかっていうとですね、まあその一人暮らしを大学時代始めた時に、一抹の不安があったわけですね。その不安っていうのは何かっていうとですね、まあ今思うとですね、若気の至りというか、そういった若気の至りもすごく用いてくださる神様であるなっていうふうには思ったんですけど、まあ、当時の自分自身にとっては深刻な問題だった。それはアイデンティティの問題です。自分が自分であるっていうこと、私が私であるっていうことはどういうことなのかっていうことを結構ね、考えさせられる出来事がたくさんあってですね、悩んだんですね。究極そこのところの問題がアイデンティティの問題につながってるんだなっていうね、で、そのことを考え始めた時にすぐ出てきたのはですね、自分自身の存在っていうのは結局父親と母親の融合じゃないかと。 50% が父親でね、50% が母親であると。じゃあ自分自身のオリジナリティっていうかアイデンティティってどこにあるのって言った時にね、普通にあるとはちょっと断言できなかったんですよ。あるとは断言できなかったんですよね。あとはもう経験値とかですね、生育歴とかですね、対人関係による、まあいろいろなやり取りっていうものがね、他者と自分をね、分けていく、程度のオリジナリティ、それを果たしてオリジナリティとかアイデンティティと言っていいのかどうかっていうのがすごく分からなくてですね、まあ、正直自分自身はキリストを信じる前の古い自分自身っていうのはですね、常に自分って一体何なんだろうってね、それこそ、その家族に還元吸収されてしまう程度のアイデンティティしかなかった。それこそ世間一般全体にですね、世というものに全て還元される人間でしかなかった。社会システムの一部でしかない。まあ家庭的に考えることもできるしね、心理学的に考えることもできるし、世界一般的に考えることもできるしね、まあいろいろなその勉強もしましたけどもね、結局結論っていうものはね、アイデンティティなんてないんじゃないかって、全部確一性なんじゃないかっていうふうにね、そのことに対するこう応答感というかね、そのことに対する拒絶反応っていうものがあまりにも辛くて、どうすればいいんだろうかって言ってね、どうやってこれから生きていけばいいんだろうかっていう問いの前ではね、あらゆる今まで培ってきた自分自身の中のね、無神論的な、あるいは哲学的な、ね、思想的な価値観というものは崩れ去っていったんですよね。それが大学1年生の夏ぐらいですかね、夏から秋ぐらいにかけてね、ボロボロボロボロとね、簡単に崩れ去ってきましたね。今まで御所を大事にね、土上げてきた自分自身のね、歴史的実態みたいなものね、自分史的実態なものはね、本当にアイデンティティなんてのはないってことが気づいた時に、あると思ってた自分自身があまりにももう赤っ恥をかいてね、本当に深刻な状況でね、まあ、その頃からですね、聖書研究会とかに出入りしてね、もともと聖書には関心があったんでね、いつかはちょっとサークルに入っていきたいなっていうふうに思ってたんですけどね、まあ、それをきっかけにしてもう入るしかないだろうというふうに、ね、思ってね、聖書を学んで、その当時はヨハネの福音書だったんで、まあ、福音書の中で一番好きなのは自分はね、ヨハネの福音書なんですね。実は言うとね、ヨハネの福音書を通して教会に導かれていきましたですね。はい。ところがですね、キリスト者になってみるとですね、聞こえてくる本当一部ですけどもね、 キリストを信じて、特に教会から離れたりとかですね、つまずく方々ですね、別に教会物理的に離れるっていうことがつまずきだとは私は定義してませんよ、もちろんね。ただ離れた後自分自身で、ね、きちんと神様との関係を深めてね、どこかのキリスト者の、まあ、こういうソーシャルね、SNS 使ったりだとか、まあ、いろいろこう、ハウスチャーチにつながれだとかね、まあ、いろいろな受け皿があるわけじゃないですか。でそういうことを探すこともせずにね、結局のところ、まあ、なんていうかな、流浪人なんとかっていうような感じでね、浪人生活を送ってしまうと。浪人って受験生の浪人じゃなくてね、武士で使える主人を失った浪人であります。これヨーロッパになるとどうでもいいですか、黒騎士っていうふうに、ブラックナイトっていうふうに言うんですけどね、ダークナイトだったっけ、まあ、ブラックナイトっていうふうに言うんですよ。黒騎士って名前はかっこいいしね、うん、だけど日本語にするとただの浪人なんですよね受験生としての浪人っていうのはそこから出たとか出ないとかね、まあそんな話はどうでもいいんですけれども、キリスト教に対して異比感を感じてね、もうダメだって、キリスト教に嫌悪感を感じるというよりその人は教会の人間関係につまずいてるだけじゃないですかって思う時もたびたびありますし、まあほとんどそれです。神様に対していくらね、ギャギャギャギャ言ったってね、それはね、礼拝においてね、神様との関係を妨げるあらゆるね、自分自身の憎悪とか、それでもね、神様はキリストにおいてね、キリストの家に私たちのその怒りを全部聞いてくださるわけですよ。憎悪もね、どうしてこんなことがっていう叫びも、ふざけんな神様って、もうこんな言葉だってね、愛の神様が拒絶してね、お前を罪に定めるなんて言うわけないじゃないですか、ね、なぜかというと、その罪に定める根拠となっているね、私たちの罪の、力、原罪といったものがキリストによって、許されたからであります。許された罪人っていうのはもう釈放されるわけで、釈放されたらね、立法が慣習でございますよ。立法の下から、釈放されて贖い出されてね、もうね、神の恵みの下にへと移動させられる。これがキリスト信仰のね、信仰っていうのはだからスタティックな生態的なものではなくてね、ダイナミックな動体的なものである。移動させられる出来事である。立法という監視からですね、その監視と支配からですね、戒めからですね、全部罪が取り除かれて許されて、キリストの信じることによってね、神の義を手に入れてね、神様はもう私たちの罪を裁き立てないわけですよ。だからキリストを信じる者は他者を、またあるいは自分自身を裁き立てないという状況になるっていうのは、キリストのその十字架の愛がね、信仰に添えられた時に、そのような古い自分自身をね、裁き立てる。神も裁き立てる、自分自身も裁き立てる、他者をも裁き立てる。もう好き嫌いの世界、善悪の世界の中でね、まあ倫理道徳みたいなものを認識の旗にしてですね、裁いていった時に何が失われるか、一番怖いのがですね、自分自身の中にね、神様が一番与えてそれを発展させてもらいたいね、命の力っていうものがね、失われていくんですよ。神様からキリストによって与えられたこの永遠の命の力、これがですね、肉の自分自身がもう解放されて、釈放されてね、もう罪に定められることはない、解放されたんだ、もう罪人ではあるけれどもね、まるで罪など犯したことのなかったようにキリストの義の衣を着せられてね、キリストを信じる限りにおいてね、私たちはね、罪人にして義人であるっていうふうに神様に愛される対象になったと、一人一人になったということをね、私たちはもっともっとね、思い出してね、そうすればそうするほどね、思い出起こしていくことは単に、記憶喪失の状態からですね、記憶の頭の中のね、タンスのね、ところからですね、記憶を取り出すっていう作業だけではなくてですね、神がキリストによって与えられた命の力っていうものをね、善か悪か、好きか嫌いか、倫理道徳かどうか、そういったものを全部ぶち破ってね、 命を救うことなのか命を滅ぼすことなのかというものをキリストにおけるね、絶対的な価値基準にしていくときにね、私たちはね、新しく生き直すことができるようになるわけですよね。そうすると古い自分自身から新しい自分自身に、置いて神の御前で生きることがだんだんだんだんね楽になっていくっていう事実、古い自分に戻れば戻るほどね、キリスト者生活ものすごく大変なことになっていく、辛いものになっていく、問題に対処できなくなっていく、対処でしようと思ってもね、キリストご自身にね、この死の体から私をね贖い出してくださる、救ってくださるのは誰だろうかっていうふうに、誰だろうかと問う、主よあなた誰ですかっていうふうに問うのではなくてね、何か解決策はあるか、何かこうね、回避策はあるかって、方法論はあるかって、こういう気持ちでね、神様を礼拝しようとしてもですね、私たちは方法論によってね、規定された存在ではありませんからね、方法論によって提示される解決策とか、回避策なんていうものはね、たかが知れてるんですよ。その問題にしか適用できないし、その問題にすら相手にされない場合がある。だから安直な方法論とか、あの問題解決策とか、あの癒されてないのにね、平安だ平安だってあのいうようなね、あの偽りの預言者に対してね、警告がエレミア書だったかな、与えられておりますけれどもね、あの気軽に癒しちゃダメな問題ってあるんですよ。例えばアンディティティの問題で悩むのであるならば、徹底的に悩んでね、あのそこでね潰れるしかないんですよ。そして死を助けてください、そしたら神様は精霊の力を働かせてね、必ずその人にね、キリストにある新しい命の力によって発動するアイデンティティ、新しいアイデンティティ、神の御前において一人立つアイデンティティといったものをね、与えてくださる。そして教会っていうのは神の御前において自分自身の力じゃなくて、キリストが与えた命の力によって立った者同士が、気づいたら横にいた、前にいた、後ろにいたっていうようなね、そういう共同体とかコミュニティっていう言葉だけでは説明しきることのできないね、キリストの体なわけでありますよ。だから何も互いに依存するためにいるわけではなくてね、キリストにあってね、信仰が独立した者同士が集まって神様に招かれている場所なわけですよね。でその中の誰か一人が倒れそうになったら、それはもう救いの手を私たち一人一人に差し伸ばしてくださったキリストご自身とね、同じような、愛の心を持ってね、他の、信仰的に挫折した方々に対してとか、あるいはいろいろな問題でね、教会に行けないんだけども、ね、あの御言葉を聞きたい、聖餐式に預かりたいという方々に対してね、何かできることはないだろうか、まずは祈りから始めようとかって言ってね、一人一人名前を出してですね、祈り合っていくわけでございますよ。決して見捨てることはしたくないですよね、でそういうようなそのキリストとの関係っていうのはですね、私たちとの関係っていうのはですね、確一的なものではないんですよね。もし確一的なものだったらね、その歯車の一つが少し壊れたったって別に案じる必要はないじゃないですか。でもキリストの体に最も弱い部分がね、その弱い部分が誰か他の人のことだと思って、自分自身のことですよ。自分自身がこの体を壊そうとしてね、弱さの極み、ね、死んで腐敗しきったような古い自分を言い立ててね、体を壊そうとしてるんですよ。そういう部分を弱さって言ってるわけ、弱い部分って言ってるわけ。その弱い部分を他の強い部分のね、ところがね、助け合って、行くのがキリストの体なわけでありますね。切っても切れない関係であるからであります。でもね、制度や組織においてね、教派や教団において、教会においてね、切っても切れる関係じゃないかと、自由自在にふっつくことができるじゃないかと、まあ、それはそうなんですよ。自分自身の所属しているね、いわゆる地上において所属っていう概念はね、あれですけどね、私たちキリストを信じる者はね、生徒的な教理を信じている限りですね、主の聖霊を与えられている限りですね、みんなね、一つの所属しかないんですよ。地上のいわゆる諸規則っていうのはね、地上に生きてる間だけは、まあ、少しは役に立つ、役に立たない人もいるけども、役に立つと感じる人もいる、 考える人もいる、考えない人もいる。いずれにしてもですね、我らキリスト社の、教会に対する、所属の概念というものね、御言葉で全部一つの御言葉に関係する。我らの国籍は天にありっていう、まあ、命の書に書かれている、つまり救われている、ね、キリストを信じて天の国に行くことができる、神の国に行くことができるというね、その信仰告白によるものであります。であるならば、地上においてどこ の組織や制度的な教会のいろんなねところがありますけどね、私たちの教会もありますけど、私たちみたいな教会はですね、そういった組織や制度っていうのは全部廃しております。なんでかっていうと、そういうものをやる教会がほとんど 99% だからですよ。どこ行ってもあるからですよ。それと同じことをしたとしてもね、ニーズを満たすことができないじゃないですか。で、まあ結局そういう既存の教会のね、まあ、いわゆる 99% のいわゆる規律主義というか、いろいろなこうキリスト教界隈のね高度があるせいでですね、多くの人たちがつまずいてきたのがね、まあこれ3桁4桁っていうレベルのね数でつまずいてきたのを、まあ私は見てきました。つまずきたいのにつまずいてしまうしかなかったとかね、いろいろありましたですよね。自分は信仰者だけども、まあ、教会から追い出されてしまって、まあというか教会がちょっと問題が起きてね、出ざるを得なかった、ね、まあ私もそうでしたけどもね、やってはいけないことを教会がやってしまった。でその結果ね、そこの教会に、それぞれの人たちが神様に祈りながら、自分自身でも頭のね思考力を完全に使いながらですね、悩んでね苦しみながら出るんですよ。ところがね、そのような問題を起こした教会出身ながらね、他のね、教会をね警戒してね、受けれないわけですよ。それで多くのね方々がつまずいてしまった。あるいはもう受け入れられた状況ではもう本当にもうトラウマがひどすぎてですね、メンタルやられてたりとかですね、霊的なパワーが失われて、そもそも命の力が失われている。でこれを回復するにはね、立法主義や宗教じゃダメなんですよ。キリスト教っていう宗教では無理なんですよ。キリストご自身がですね、宗教の、中心地であるねユダヤ教のシナゴーグの中で、ね、片手が泣いた人に対してね、なんて言ったか、安息日にしていいことはね、命を救うことなのか、それとも命を滅ぼすことなのか、安息日の善悪の規定によってね、してはいいこと、してはならないことっていう専門家が、宗教者がいたわけですよ。キリスト教会にも大勢いるわけですよ。それはこのね、キリスト教においてはね、まあ、その制度教理を認めている限りにおいて、ね、ですけどもね、教会のね文化ではないから、まあいろいろなそういうね、まあ、例えば恋愛のルールにしてもね、もう手つないだらダメだとかいろいろありますよね、まあ、そういうくだらないルールがね、いや別に手、お互いが手つながないことで合意してたらいいですよ。だからそれ、ね、その交際に教会が関与するっていうのはいかがなものかっていうふうに思いますよね。で別にその関与してもいいんですよ。で関与してもいいけれども、その関与されること、例えば、ね、仕事はねこういうところは やめてね、こういうところにしなさいっていうような教会、もありますし、そもそも教会のために祈ったり関心がない場合ね、どこの仕事をしたっていいだろうし、誰と結婚したっていいだろうしね、別に私たちは儀式を執行するだけだからっていうふうに言われますよ。てか誰から何も言われませんよ。こっちから役所みたいに申請主義ですよ。要は、ね、悩んだ顔しててね、誰も声かけてくれないなんて、その教会どうかしてるぜっていうふうに個人的には思いますけどね。誰か気づかないの？愛のセンサーがさ働いててさ、日々の生活の中で自分は神様の愛から離れたらね、もう霊的にミイラになっちゃうわっていうふうに思ってる人だったらさ、教会に行ってさ、本当にさ眉間にシャイをしてさ、まあ御言葉聞いてる時に涙流しながらさ、大の男がさ苦しそうにしてたらさ、大丈夫ですかって一言言う、あるんじゃないですか。いっつもとは言えませんよ。でもね、教会のことを、団体や組織として捉えてるんじゃなくて、一人一人キリストから集められて失われた魂の集合体だっていうふうに考えているのであるならば、気にかけて当然なんじゃないですか。気にかけられなかった経験値の方が多いから、結局ね、 それで教会に何かあった時にね、もうこの教会に行けなくなっちゃったっていう風になってしまったらね、まあ教会はね、あんな難しい人がねいなくなってね、せいせいしたわみたいな感じでね、言うこと聞いてくんないしって言うかもしれないですけどね、まあキリストは聖霊において泣いておられるんじゃないですかっていう話なんですよね。まあ去る去らないの話はまあ別問題にして、神様を悲しませてはいけないっていうね、思いはみんな持ってるんだよってことを考えながらね、接していきたいものであります。で、元に戻りますけれどもね、確一的なものではない、キリスト教というのはそのように確一的な何かをするものでもないし、何かをしないところでもないですよね。キリストを信じる私が依存と独立を重ねてね、同じ信仰者の群れの中で教会において、いろいろな変遷を、霊的変遷をたどっていくっていうね、プロセスなんですよね。キリスト教におけるね、キリストと私たちの関係っていうのはね、どういう教会における、霊的変遷があるかというと、それは第一に子供たち、幼子たち、まあ第二に若者たち、そして父たち、でこれがサイクルとしてね、循環していくわけであります。第一ヨハネの2章の12節から14節、子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。教会における子供たちっていうのはですね、まあキリストを信じて日も浅くですね、福音の、理解においてもね、あまり通じてなくて、基礎的な教えに、を受肉させられてね、信じて告白してですね、洗礼を受け、そしてイエスの名によって罪が許されたっていうことをね、信じた者たちのことを子供たちというふうに言いますね。父たち、私があなた方に書いているのは初めからおられることはあなた方が知るようになったからですと。神を知ってるってことですよ。これはもうキリスト者同士で会話すればよくわかります。この人は神を知ってるな、この人は自分自身のアイデンティティの模索中だな、この人は人にばっかりこだわってるなと、自分自身とか神様との関係全然考えてないなとかね、そういう人たちは父たちと呼ばれるっていないんですよね。初めからおられる方を、知るようになった者たちのことを父たちと言います。若者たち、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。若者、教会における若者たちのステージっていうのはですね、霊的変遷としては、悪いもの、すなわちサタンと悪霊たち、の妨げに、その霊的戦いの渦中で勝利を、キリストにある勝利を収めて、それを信じ続けている者たちのことですね。で、さらに重ねるようにして、幼子たちっていうことが子供たちと併記して言われます。私があなた方に書いてきたのは、あなた方が道々を知るようになったからです。これ、初めからおられる方を知るようになったという父たちの知り方とも、まあ、同じっちゃ同じなんですけどね。幼子に対して父たちっていうふうに言われるわけですね。だから、親密な愛の関係を、肌感覚で知ったっていうね、ことでございますね。霊的にね。父たち、私があなた方に書いてきたのは、初めからおられる方はあなた方が知るようになったからです。まあ、ここはね、同じですよね。神を知るっていうことがね、本当にキリスト者における霊的父たちの特徴。これは性別が男か女かっていうのは関係ないです。老若男女関係ないです。年齢が高いか低いかも関係ない。若い人たちだってね、本当に初めからおられる方を神を知っている。この人は本当にキリスト者の中でもとりわけ神を知っているっていうのはね、もう自分で吹聴しなくたって、吹聴してる人こそ危ないですよ。もう私は教会において父的存在である、パパであるとかね、自分で言ってたらもうダメね。一つの神様のしもべに過ぎないじゃないですか、ね。で、そういう人たちっていうのはあんまり言葉から入らないでね、人を愛してね、身を低くすることから始めていくものでありますね。幼子たちやね、子供たち、また若者たちを大切にしていくっていうところからね、ああこの人はね、父親的な、霊的なね、父親的存在なんだなっていうことをね、みんながね、認めていくっていうね、まあこれが神の家族のね、ナチュラルさというかね、のような気がします。若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、 あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。でこれ若者たちに関してはね、強さの、根源というのは己の能力とかね、力にあるのではなくてね、あなた方のうちに神のことが神の言葉がとどまっているってこと。だからその結果がね、悪いものに打ち勝ったっていうね、過去形で書かれているわけですからね。これからがね、頑張ってね、あの霊的な格闘をするぞっていうふうにね、息巻いている人たちはね、ちょっと滑ってしまう可能性がございます。サタンの策略にねかかっている可能性が非常に強いです。霊的戦いというのはですね、もうすでにキリストにおいてね、勝利は我が物になったっていうことを最後まで信仰で貫徹することができるかどうかってことなんですよ。私は敗北するかもしれない、しかしキリストは勝利を取られた、いや私は失敗者である、私は完全に敗北者である、どのようなね妨害や妨げにおいてもね、すぐ挫折してしまうものに過ぎない。しかし今やキリストが勝利を取ってくださった、キリストが私を助けてくださる、守ってくださる、これが神の言葉がとどまるっていうことの安心感ですよね。で、このような教会における霊的変遷を経るためにはですね、まあ言い換えならば霊的に成熟していくためにはどうすればよいんだろうかっていうふうにね、思う時があるかもしれません。3つのポイントで、聖句を引用していきたいと思いますけど、第一はですね、キリストにとどまることによってってことです。キリストにとどまることでね、霊的に成熟することができるんですよっていうことですね。これはですね、ヨハネの福音書の15章の4節ですね。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことは、できません。でこの実の結ぶっていうね、実というものはね、命の果実でございますよ。永遠の命の実でありますよ、命を救うために、ね、救うための力、まあ、これがね、生じてくる。そして、2番目において、神の言葉が今度は逆にね、キリストにとどまるから、今度神の言葉が私たちにとどまるということですね。ヨハネの福音書の15章の7節、まあ、全部15章なんですけど、あなた方が私にとどまり、これね、ちょっと読み違えちゃいけないと思うんですけどね、聖書を個人的に、読むときにね、私たちはいつもですね、こういう箇所をですね、あなた方がっていうところをあなたっていうふうにね、読み間違えてしまうところからですね。いいですか？私たちが霊的読書やディボーション、いろんな形でね、個人の、信仰生活の、の日々を重ねていくときにですね、祈りにおいてもそうですけどもね、決して一人ぼっちでやってるわけではないという意識が絶対的に必要です。まあ、そのためには教会の中でですね、つながりを持っていく、それが見ゆる形での制度的つながりであるんだったら、見えない形でのつながりっていうものを充実させるべきですし、見えない形だけでねやっていく、方々に関してはね、まあできれば地域教会でねつながった方がよろしいのではないかっていうふうにね、強調点を移す場合もありますけどね、神の言葉が私たちにとどまる、私にとどまるんじゃなくて私たちにとどまるっていうことで、ここでいわゆるそのぼっちっていうものはね、キリスト教個人主義であるぼっちっていうものはね否定されるわけですよね。でキリスト教個人主義はね、自由だとか、ね、なんだかんだとかってすごくこううまい話のように聞こえてしまうけど、結局は困るのは自分自身なんですよね。自分自身が窮地に陥った時に誰もね祈ってくれない、誰も助けてくれない、ね、私たちは一つの群れであってね、羊に過ぎないんですよね。狼に襲われたらひとたまりもないわけですよね。で群れにいるのであるならばね、キリストが羊飼いであられるのであるならば、ね、大丈夫なわけですよね。ヨハネの福音書の15章の7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、 自分自身に与えられた御言葉というのは必ず教会、エクレシアたる教会の中で識別、吟味、検証されていかなければ、本当に神様から来たものなのかどうか、ちょっと祈ってくださいっていうふうに。まあ、こうやって、自分に与えられたって確信してるんだったら、確信を持ってね、それを検証していただくのは他の兄弟姉妹たち、ね。で、そういうものであるならばね、私の言葉があなた方に留まっているならばね、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えます。まあ、この個人で、これをしてください、あれを欲しいですっていう祈りも有効でございますけど、もっと大切なことは教会においてみんなと一緒に祈る祈りこそが叶えられる対象であるってことですよ。個人の、ニーズの実現っていうものは2番目3番目の問題ですよ。まずはそこから、個人のニーズから始めちゃったらご利益宗教になっちゃうわけ。残念ながらご利益宗教の神様じゃないから、聖書の神様ってね、聖書の神様っていうのは神様が望まれた恵みを与えようとする、その恵みの内容も神様が主権を持ってお決めになる、それが私たちにとって最高最善のね、益となるものなのであります。それをキリストにおいてね信じる。なぜかというとキリストは良い方は誰一人としておられない、良い方は唯一である、父なる神様だけなのに、いうふうに言ってくださるからね。キリストを信じるということは私たちが自分自身の、我流の、良いことに、導かれるっていうかさ、願望充足をすることではなくてね、自己満足することではなくて、自己義にすることじゃなくて、神様の御心が満たされるかどうかに従うかどうかってことなんですよ。キリストの対する信頼ゆえに。で、キリスト様がね、父なる神様に従い切った時に、それは人間的に見ると十字架を経て復活っていうことですからね、なかなかそんなね、困難というか不可能でしょうっていうふうにね思ってしまう人たちもいるかもしれませんけれどもね、だからこそ教会におけるね、互いのね愛がね増し加わらなければ、やっていくことができないなっていうふうにね思う。だから神様をキリストに対する信仰ゆえに愛し礼拝し、みんなで祈っていくっていうことからと、自分自身を愛するように他の人たちを愛していくっていうことからはね、区別しちゃいけないわけですよね。だから教会でないがしろにされるっていうこと自体が言語矛盾で、ないがしろにされたくないんだったらまずね、自分自身の自己開示から始めていく。それで一刀両断されたらね、これダメだっていうふうにね、思って、まあ、ちょっと他のね、利害対立のないね、競合してない、キリスト教の方々とか教会のところとかと相談しながらね、ことを進めていけばいいとは思いますけどもね、普通の教会は福音ちゃんと語ってると思いますのでね、福音語ってますんでね、教会として何でも欲しいものを求めなさいって。でそれが、教会の方向性と自分自身の信仰の、ね、方向性がね、合うか合わないかっていうのはね、それはキリストを信じる信仰なんだから合うに決まってるんですよ。主が導かれた教会に極力とどまり続けるっていうねことはとても重要なことではありますけれども、しかしやはりその、主との関係で、このままこの教会にとどまっていくと礼拝も出ていくことができない、ミサもね難しくなっていく、もう憎悪のあまりね、不満のあまりね、もうこっちの信仰までまずくなってくるっていう話になってくるとね、ちょっとまあ少し考えた方がいいのかなっていうふうにね、思いますけどもね、3番目、キリストの愛にとどまっているかどうか、まあ、ここチェックしてみてください。ヨハネの福音書の15章の9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとど、まりなさいということですね。キリストを父なる神様は愛されました。同じように、キリストはね、私のことを愛してくださいました。そしてその愛してくださった神の愛、アガペの愛の中にね、私たちはね、すべてね、不平不満、叫び、言い立て、罪の主張、全部ね、愛によってね覆われるんですよ。愛は多くの罪を覆うわけです。その 罪の覆いたら神の愛にとどまってるかどうか、キリストの愛にとどまり続けているかどうかっていうね、ことですね。1番目キリストにとどまる、2番目神の言葉がとどまる、3番目キリストの愛にとどまっていく。でここですね、まあ、これが教会における霊的変遷のね、まあ3つのポイントなんですけどもね、こことどまるっていう言葉が出てきますね。でこのキリストにとどまるっていうこのとどまるはですね、全てですね、あのキリスト語のメノーという言葉が使われております。とどまるの他に住み着くとか居続けるとか生き続けるという意味であります。でキリストにとどまる、ね、ということはね、キリストの愛にとどまりなさいっていうことはね、もうキリストの愛の中に住み着いちゃいなさいみたいなねニュアンスで、キリストの愛の中に居続けていなさい、キリストの愛の中に、生き続けていきなさいっていうことでもあるわけですよね。キリストの愛から離れて私たちはね居場所がないっていうことを言ってるわけですよ。キリストと私たちの関係が区別されていながらも一致して深められていく、まあ、これがキリスト教でございますよ。何にも確一性はそこにはない。一人一人の魂と向き合っていくときに、奉仕者がそうで あれば私たち信仰者一人一人もそうなんですけど、互いが互いにね、確実的な方法論でね、なんかカウンセリングコースみたいなものね、あるいは教育コースみたいなものを受けてね、それを卒業しましたから奉仕者になります、そんなことうちらの教会ではやりません、絶対やりませんよ。むしろ逆にそういう資格持ってる人たちから落としてきますよ。奉仕って資格じゃないから、肩書きじゃないから、教育みたいな啓蒙、キリスト教啓蒙主義じゃないから、神に召されて能力ではなく聖霊の賜物でやるのが奉仕なんですよ。だからそれ誰にも真似できない、誰にも真似できない。制度的な伝統的な教会の中では通用したとしても、私たちの教会ではもうそういう人たちが既存の教会で通用しているね、まあ、私音楽大学出身なんですけどね、音楽の賜物ありますみたいな感じでね、賛美の賜物ありますとかって、じゃあやってごらんっつって楽譜見ないでやってごらんっつって、感性のまま信仰のままね、美しい音色奏でてごらんっつって、大体弾けません。そういう人たちは楽譜がないのにどうやって弾けるんですかみたいな感じで、私自身も現代音楽の経験があるので、その音符があるかないかっていうのにこだわらないのは、そこからもね、学ばさせていただきましたけどね、世間一般からね離脱してね砂漠の主婦たちみたいになれって言ってるようなね、のがキリスト教っていうわけではありませんからね、そういう側面もありますけれどね、しかしね、どっぷりと世に使ってね、その世において培ってきた能力で教会の中で奉仕ができるか、キリスト者として満足いく生活ができるか、それ問題はちょっとが生じるということであります。あくまでも神様に召されたものがね、その賜物をね、誰にも真似ですることのできない賜物を、行使させていく。それをみんなが気づいていくかどうかによってね、自分自身の限界を突破をすることができるわけですよね。キリストにおいてね、アップデートを重ねていくことが、霊的なアップデートを重ねることができる、いうことであります。でそれは個人の信仰生活の中というよりも、個人の信仰生活を前提にした上での教会的次元における教会の信仰に私たちが一致していって深められていくとですね、神の恵みを受け取った者として者たちとしてどんなことでもできると告白するに至ることができるわけです。第一コリントの15章の10節、しかしどんなこともできるって威張ってるんじゃなくてね、ちゃんとへりくだりもありますよ。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですか。本当のいわゆるそのね、一般的にもう流通している言葉でありますけど、天職っていう言葉ね、宗教科学者のルターが言いましたけどもね、要はこういうことです。神様から本当に召されている仕事やね、奉仕や、まあ何でもいいんですよ。家事、育児でも、掃除でもね、何でもいいんですよね。ボランティアでもね。お給料があるかどうかだって、そんなのこの際関係ないでございます。そういうの関係があるって言ってる人たちはね、基礎からやり直さなければいけない。 あの家事育児だってね、それが社会に寄与する限りにおいてね、神の国においてね、推奨される事柄においてね、立派な働きなんですよ。雇用された上での給料がある賃金ではないかもしれないが、ね、でもじゃあ病人たちは何なんだ、生産性がないじゃないかって。でそれその生産性がないか生産性があるかっていうところで、ある政治家がね、評論家だったか政治家だったかが言った途端に世間一般からバッシング受けたでしょ。あれなんでかっていうとさ、生産性がある人間は優生思想なんですよ。生産性のある人間は生き残ることが許され、基本的人権があり、生産性のない人間はね、何も目を留める必要がないのだと、生きる権利なんてないんだと。でもキリスト教は違いますよ。もう古来からね、描写に対してどれだけ優しくしてきたかっていう歴史を持ってるわけですよ、ね、弱者に対してどれだけ配慮をしてきたかっていう歴史があるわけですよ。でどういうふうにね、現代の描写や弱者に仕えていくことができるのか、でその人たちに生産性がないかあるかって人間を見ないんですよね。私たちもそうじゃないですか。キリスト者とであろうが未信者としてもね、この人に生産性があるかどうか、成功者か失敗者か勝ち組か負け組かで物事を見て、あるいは物事を見るだけだったら自分自身しか影響 しないからいいかもしれないけど、人と付き合うのにね、この人金持ちか金持ちじゃないかとか、この人の容姿はね、ブスかブスじゃないかとかね、そんなことで人間関係の基準決められてったらですね、いつか回り巡ってですね、自分自身がそのように裁かれてきますよ。人間ってのは物じゃないんだから、ね、物だったらこれ壊れてるな、直さなきゃって、まあ、こういう風になるでしょ。でも人間に適応したら恐ろしいことなんですよ。自分はブスだから直さなきゃ、整形外科、整形に美容整形行こうって、いやおかしいでしょそれ。それしかもそれ自分自身の決断だったら少しはね、考える余地もあるかもしれませんけれども、他の人たちからブスブスブスっていう風に言われてね、美容設計せざるを得ないような状況に心理的に追い込まれてしまったんですっていう話は悲劇が何者でもないでしょうか、うん、お金があるとかないとかね、身長がなんぼだからどうとかこうとかさ、そんな自分自身どうすることもできないことからについて指摘されたってさ、どうすることもできない、そのように作ったの神様なんだからさ、病気のあるなしにしたってそうですよ。病気が例えばね、とある国でですね、まあとてもすごくイケメンのですね、まあ、アイドルがですね、男性アイドルがですね、絶世の美女とね、モデルなんかしてたのかな、有名なカップルが誕生して結婚したということであります。しかししばらくしてですね、その数年後にですね、秘宝が参り込んできてですね、そのもう国中ですごくもてはやされていたその男性アイドルね、がですね、まあ、交通事故か病気かなんかでですね、顔面のですね大体3分の1を失うっていうようなね、もうビジュアル的にはちょっと本当にもう目を背けるしかないようなね、ひどい状況の手術を乗り越えてですね、そのまま入院し続けて、一生涯奥様はね離婚しない限り解除しなければいけないっていう状況になったっていうことが秘宝として報道されました、全国にね。もうで普通の女性だったら逃げると思うんですよ。でも最初はね、どちらもね美男美女のカップルでね、どうせお互いのね利用し合ってるんじゃないかっていう心ない声もあったみたいなんですけどね、奥様の方はね、自分自身のね、そういう芸能活動とかを本当にこうフル回転させながらですね、一生涯彼とね添い遂げるっつって解除していくっていうね、決断なさったみたいですね。まあ医療費だってとんでもないのにね、その人と一緒にいるっていう決断をしたわけですよね。その時にみんなが気づいたわけですね。この二人はね、お互いの外見だけでくっついていたわけでもないし、アイドルができなくなってね、障害が残るというね状況になったとしてもね、どちらもキリスト教徒でした。離 婚という選択肢が、リベラルな考え方が保守的な、教会の中にも忍び込んでてね、いろいろと聖書に書いてない事柄以外でもね、離婚できますよみたいなことをね、言うような世の中ですよ。キリスト教会もそういう風になって、まあそれだったらしょうがないよね、離婚した方がいいよねってね、率先して教師の方々が言うわけですよ。そういうような世の中ですよ、でも教会こそが結婚を尊ばなきゃいけないし、で本当に良い教会生活を送られていた2人だったと思いますね。良い教師についていた2人だったと思いますね。離婚することなくもう当たり前だけれどもね、まあ、彼のことを愛してるからということでね、それだけの理由。大切なのはだからね、地位やステータスやお金とかね、そういうことではないんですよ。人々の評価でもないんですよ。頭では分かってるでしょ。頭では分かってるけれども、実際それを愛を持って実践するっていう段階になったら、頭でっかちだったということが暴露されちゃうわけ。あとは行いを持って自分自身の信仰を表明するだけですよね。本当に今までのキリスト信仰ね、試されると思いますよ。何の葛藤もなくね、私はもう主人にと添い遂げますみたいな形でね、私が頑張りますみたいな形でやれないと思いますから。いや、 やっぱり弱い人間たちの集まりですからね。で、全員がそういうことをやれるかというと、そうでもないでしょ。その人にしか与えられない、これは自分自身、その人の、その女性の能力じゃなくてね、意志力の強さじゃなくてね、信仰ゆえの精霊の賜物なんですよ。神の証明なんですよ。で、神の証明には必ず愛が付き添うものなんですよね。キリストの十字架の死がね、ちらつくものなわけですよね。ね、だからまあ第一コリントの15章10節、ところが神の恵みによって私は今の私になります。そして私に対するこの神の恵みは無駄にならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。自慢してるわけではない。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、っていうことですね。それは傲慢なのではないかっていう批判に対し、使徒パウロは働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みと断言しています。ピリピ人の手紙のピリピ書の4章13節、私を強くしてくださる方によって私はどんなこともできるのです。これも傲慢なのではないかって思われるような言葉かもしれませんけどね、そんな信仰まで行き着くことができないって言うかもしれませんけど、よく考えてみると、この文章を書いて分解してみるとですね、釈義してみるとですね、この強くしてくださるっていう言葉はですね、エンディナモーっていうギリシャ語が使われていて、力で満たすとか強くするとか強めるという意味なんですね。英語で言うと、エンパワーメントっていう言葉になります。で、前置詞が、まあ、英語でインを表すね、ギリシャ語のエンっていう言葉がね、使われていますので、ニョロニョロの中において、強くしてくださる。力で満たす。強くする。強める。まあ、こういうふうに、釈義することができますんでね。直訳するとですね、使徒パウロはここでピリピ書の4章13節で、私の中に力を注いでくださる方、すなわち神が、おられるので、私はどんなことでもできるのです、というか、こういうことなんですよ、ね、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんです。なんかね、素通りしそうな御言葉かもしれませんけどね、ここ厳密に釈義してみるとね、神が私を強くしてくださるから、ただそれだけの理由で私はどんなことでもできるような人間になれたのです、と。逆に言うと、神様が私に力で満たすことがなければ、私は何一つとしてできないね、デクノボーであるって言ってるのも同義なんですよ。ここはこのように訳すとですね、一層内面的な変化と内面的な強化を示すことができます。キリストが私たちのうちに力を注ぎ込むことによって、その限りにおいてですよ、その限りにおいて私たちはどんなことでもできるのです。だから先ほども言ったように、逆に言うと、キリストから離れてキリストにとどまらずに私たちは何もすることができないとも言えます。ヨハネの福音書15章5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないです。キリストと私の関係は決して自己を消滅させるものでは絶対に絶対に絶対にありません。キリストとの交わりの中で、私たちが古い私から新しい創造を経て新しい私になることになります。 第2コリントの5章の17節ですから、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、ね、身を全てが新しくなりました。でも私たちは罪を犯します、失敗をします。神様の前で、ね、人に対してどうこうっていう前に神様の御前で御心を損ねることをしてしまいますよね。転んでしまいます。だから古いものが消滅したとは書いてないです。古い私が全てなくなったとは言ってないですよ。キリストを信じてもね、なお古い私に餌を与え続け、肉の技を提供し続けていくのであるならば、罪の中にとどまるのであるならば、洗礼を受けていながらね、罪の中にとどまり続けていくのであるならば、古いものは過ぎ去らず、自分自身が古いものの支配の中に、本当は新しい創造に預かったものにもかかわらず、まるで演技しているかのように古い自分自身に、支配されてしまってね、執着してしまってね、全てが古いものになってしまうようなキリスト者に笑顔があると思いますか？喜びがあると思いますか？別にニコニコしてる必要はないんですけど、ないですよね。やっぱり救いの喜びっていうのはね、キリストを信じてもなお私たちは誘惑があって、弱さがあってね、古い自分自身に餌をやるなんていうことをね、そういう生活に逆戻りしてしまうっていうことになった時点でね、全てにおいて新しくなったという事実をですね、信仰で受け止めることができない、闇にね、埋没してしまう可能性だってあります。気をつけましょう。だから教会があるんですけどね、そういう風にならないようにお互いに祈り合っていく、お互いに励まし合っていく、お互いに助け合っていく、お互いに慰め合っていくことでね、それでも祈り続けましょう、それでも一緒に礼拝し続けましょう、ね、それでももうね、いろんな教会があるかもしれないけど、その一つの教会にとどまりつつもね、いろんなところでのキリスト者のネットワークを大切にしていきましょう。さて本文には、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られたことが書かれております。すでに実現した素晴らしい事柄とはなんじゃらほいと、それはね、福音のことであります。神に対して礼拝を捧げても、キリストのゆえにもう罪の意識に苦しまなくても良いということ、これが福音であります。本来だったら私たちは礼拝する権利なんてどこにもなかったんですよ。礼拝すればするほどですね、キリスト者になってもなおですね、罪の意識に苦しむ人たちが神の言葉を退けてですね、自分自身の心理的葛藤がね、最優先になってしまう人たちもおられます。でもそれは福音を聞き続けることによってね、諦めないでください。ずっとそのような状況であったとしてもね、ね、第1週、第2週、第3週、もう1ヶ月、2ヶ月ずっと福音ばっかり聞いてね、心が柔らかくされてね、他の人たちから心配されてね、優しくされてね、砕かれていった時にね、必ずね、神の言葉がね、私たちのうちにね、働いてね、罪の意識に苦しまなくても良い、福音宣告が明確になってくる。これを私たちの教会では礼拝歌に続いて福音歌っていうふうに言っております。キリスト者がね、立法化させられていくことほど、心理学化させられていくことほどね、情けないことはないんですね。悲惨なことはないんですよ。教会っていうのはね、カウンセリングルームじゃないんだから。心のね、傷を多少癒してポンポンっていうふうにやったってね、逆に怒りますよ、こんな参加者は。キリストのことが語られてない教会なんて、ね、そしてキリストの血と体がね、パンと ブドウ酒において提供されてない教会なんてさ、教会って言わないものだって。この2000年来の歴史の中で教会の定義っていうのはそうですよ。説教で福音が語られ、聖餐式に預かる、これが教会の識別だから、聖徒教理の範囲の中でね、自称教会っていうふうに言ってるところ見ればわかります。毎週の聖餐ね、礼拝においてミサにおいてきちんと福音語られてるか、説教があるかありますよね。カトリック教会ありますよね、プロテスタント教会もありますよね。聖餐式はってカトリック教会はミサという形であります、ね、聖体配慮という形であります。プロテスタントは多くて1ヶ月1回、毎週はなかなか執行してるところはない。そういうところでは反省すべき点なのかなって。そういう恵みをだってね、カトリックの人たちは毎週受けることができない、プロテスタントの人たちはね、お控えなすってっていう形でね、恵みの提供をね、渋ってるからであります。 じゃあそのための神学的な歴史的な根拠は何かあるかってないんですもん。だから私はですね、そのプロテスタントの生産式の軽視に対してね、誰か本気で考えているね、神学者の方々とかね、日本人とか外国人の方々の、ところを少し学ばさせていただいてね、この教会を開拓した時にね、もう毎週の礼拝においてね、福音を語ることとね、生産式を執行するっていうことはね、まあ、洗礼もそうですけどね、もうかなり絶対の出来事であると。だから皆様方もですね、ここの教会な、ね、教会って名乗ってるかもしれないけどね、ちゃんと説教で福音語られてるだろうかって、聖書使われてるだろうか、ね、使ってない教会もなんとあるんですよ実は。もうね、なんか聖霊に導かれたと称してね、なんかオリジナルメッセージと称してね、語ってる人たちもいるんですよ、うん、あるいはその語りがなんか自分の主張を裏付けるためだけにね、聖書を引用してるっていう人たちもいるんですよ。逆ですよ、逆。聖書の言葉がまずあって、その神の啓示に対して私たちが福音を語らせていただく、キリストを伝えさせていただくっていう、それがね、キリストにあるし、教師、伝道者、司祭、牧師ということになるわけですよ。だからちゃんと福音が語られてるかどうか、その教会でね、で聖餐式、聖体配慮がちゃんと執行されているかどうかね、ミサが執行されてるかどうか、その2点です。でちゃんと洗礼も授けてるかどうか、ね、それちゃんと史跡として認めてるかどうか、それを認めてない教会は認められません。もう簡単でしょ、すごい簡単なんですよ。そのね、集まりが教会か教会じゃないかって、識別基準は歴史的に言うとですね、その2つにして1つの教会の在り方、聖霊が注がれた教会の在り方でございます。でそれがないどっか片手落ちの癖してね、私たちは聖霊に満たされた教会で、聖霊に満たされたメッセージをしております、聖霊に満たされたね、なんかその主のユーカリストをして、エーカリスティアをしておりますとかってね、言ったってね、ちゃんちゃらおかしいわけですよね。まあカトリックでね、は説教とミサっていうのはね、まあかなり強調されておりますのでね、そういう心配そんなにないかなというふうには思いますけどね、まあプロテスタントの場合は、まあ、生産式がない代わりに逆にですね、交わりっていう意味でね、すごく孤独になってる人とか、もっと人間のね、ヒューマンなケアを受けたいっていう人たちは、まあ、合ってるのかなって。逆にちょっとコミュ障とか、ちょっとあんまり人との触れ合いっていうのはね、もう神様との関係だけで十分だっていうのもね、まあ、神を愛しね、自分自身のように人を愛するっていう第2回に関してはちょっと抵触するかもしれないけどね、神様との関係だけでね、あんまりそんなに関与されるのは嫌だっていう人はカトリックでもね、いいんじゃないでしょうか。まあ、私たちはカトリックもプロテスタントもね、どちらも認めておりますし、まあお世話になっておりますで、いずれにしてもその2つさえあれば教会ですから、聖霊によってね、神様に礼拝を捧げるときにね、キリストに対する信仰の上に、キリストの十字架の御業の上にね、もう罪の意識に苦しまなくてもいいっていうことがね、福音として語られ、福音としてね、聖餐式や聖体配慮を受肉していく、犠牲を捧げていくっていうことでね、もう大丈夫だっていうね、その良心の咎めがなく、呵責がなくなるわけですね。ヘブル書の10章の1節、律法には来たるべき良きものの影はあっても、まあこれは律法っていうものをね、既存の宗教組織だとかね、制度っていうふうにやってもいいかもしれませんしね、そういったものに属してないところでも別に どっちでもいいんですけどもね、来たるべき良きものの影はね、あってもね、その実物はないような教会に私たちは行きたくないものであります。やはりその教会にね、連なっている、以上はですね、やっぱりその福音とキリストの御血と御体にね、預かっていきたいものですね。ですから立法は年ごとに対して捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることが、できませんということですね。まあ完全することができないところは後にしてった方がいいですよ、やっぱりね、自分自身が傷つくだけですからね、影と輪郭に過ぎない立法と対峙されている実物というこの言葉、 これはですね、一般的には発音、一般的な発音としてはエイコン。これはイコンという言葉であります。ギリシャ語で。立法と対峙されているこの実物はイコンという言葉が使われております。このイコンという言葉は、意味としては実物を模写した類似物とか、貨幣に刻印された皇帝の顔などを意味するものであります。まあですからですね、まあ一つの貨幣があってね、私たちは皇帝ではキリストの刻印をされているっていうわけですよね。で、コロサイ書の1章15節、巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方ですって言ってね、キリストの神性が強調されている、キリストの、非造世界における潜在性をね、語られている形、この神の見えない神の形、この形というのが、ギリシャ語のイコンという言葉であります。神の、類似ということでありますね。神ご自身であるわけだからね、類似も何もありゃしないんですけどね。だからこの神の形、神のイコンであるキリストを信じるなら、私たちもその貨幣にね、キリストの刻印が、記されるように、押印されるようにね、キリストの形に、見えない神の形に神の子として変えられていくっていう、まあ、こういう救済論でございます。罪の許しっていうのは、その神の子のとしての新しいアイデンティティが、新しい創造されたね、私というものが、私たちというものが回復されるためのね、手段でございます。罪の許しとか罪の解放っていうのは、それ自体がね、もらったから、はい、それでキリシャ生活は、はい、終わりって言ったらね、教会生活どうなんだって話なんですよ。聖霊に導かれた私たちの生活はどうなんだって、キリスト者として救われたのはいいけど、キリスト者として今後どう生きていけばいいのかっていうのが分からなくなるのは、そこに原因があるんですよ。故に律法の中にキリストの像の曖昧な輪郭が、まあ、刻印されているのは事実だが、戒めと律法、すなわち旧約聖書の中にね、キリストの、形の曖昧な輪郭が刻印されているのは事実なんです。だから旧約聖書を読みましょう。しかし、そこからキリストを浮かび上がらせることができない程度の福音信仰であるならば、読めば読むほど苦しくなってきます。これは厳しいっていうふうに思わないなら、よほど良心が麻痺してます。旧約聖書を読んでもね、恐ろしいと思わないのであれば。でもそこから、あ、これもキリストによってね、十字架の福音によって恵まれてね、破滅からね、救いへと脳内変化することができるんだという読みがね、本当にこう習慣化、状態化していくことができればね、聖書全巻からね、影響を受けることができます。神の実態はキリストにおいてのみ明らかにされていることを、忘れてはいけません。聖書を読むときだけじゃないよ、人と接するときにも、その人のためにキリストが十字架で死んでくださった、その愛を、その刻印を見るわけですよ。だから私たちは好きか嫌いかじゃないんですよ。その人のことを好きか嫌いかじゃなくて、キリストの愛の刻印を、この人のためにもキリストは十字架をかかって死んでくださった。じゃあ、キリストが十字架にかかって死ななかったような、ポイ捨てされたような人たち、世界のどこかにいるかっていうと、誰一人としていないんですよ。信者であろうが、ね、求道者であろうが、未信者であろうがね、キリストの命の刻印をね、受けたものとしてこれを愛していく、嫌いなまま愛を、神の愛に満たされて祈っていくことも可能なんですよ。そんなに嫌いだから祈れないっていうのは、そんなただの言い訳だってね、嫌いだからね、罵倒の言葉しか出てこないっていうのは、それはもう信仰の中心地が、自分自身が本当にみんなから意味嫌われているということを全然反省せずにですね、悔い改めせずにね、自分自身が教会に行ってもね、鼻つまみ者であってね、礼拝する権利なんてないということを忘れているわけですよ。自分自身が本当にキリストを通して神様から愛されて受け入れられていて、そしてこう礼拝に置かれている、この事実をですね、ありがたいというふうにね、一言で申すことができるのであるならばですね、好きか、人間を好きか嫌いかとか、慎重で判断するとか、お金を持ってるかどうかとかで、社会的地位がどうとかこうとかでね、 判断する必要がなくなってくる。判断したくなくなってきますね。嫌悪感を催してきます。その人を嫌ってる自分自身にが嫌いな状態になっていくはずです。なぜかというと、神の愛っていうのは好き嫌いを超越して、そのど真ん中を切り裂いてね、その人にキリストの十字架の死の尊さをもってしてね、接するように、祈るように、ね、思うように導くものだからであります。そのようには思えませんというふうに神様と対話することも自由です。迫害者サウロをですね、まだ使徒パウロとは認めることができずにですね、ダマスコの私牧的な責任者であったですね、古くからの弟子アナニアという人はですね、まあサウロという人がね、目を見えずにね、物も食わずにね、祈ってるからね、言ってあげなさいと、ね、祈ってあげなさいと、いうふうに言われた時にね、ですがあの人はって迫害者でこうダマスコにね、使わされていてね、その承諾もねエルサレムのね、神殿組から受けているのに、なぜですかみたいな感じで、それでいいんですよ。相手のことが嫌いで、嫌悪すべき、抱きすべき存在だと思うんだったらね、それを隠さずに腹割ってね、人にではなくて神様と対話でね、どうしてですか、なぜですかって。だって私はね、自分自身のエゴで言ってんじゃないんです。このダマスコにいるあなたの弟子たちの命を守るために彼をね、に対する対応を間違えたらね、死んでも死にきれませんっていう立場で神様に食ってかかってるんですから。だって、ね、サウロの戒心がね、魔術師シモンみたいに偽物だったらどうすんですか。怖いでしょ。だから徹底的に使徒ね、何か不満があるんだったらね、人に対して言ったら、それは人が潰れてしまいますし、自分自身もね、勝ったと思ってもね、怒りっていうのはずっとね、対象を変えながらですね、 A さんというものを潰したらね、 B さんというものに向かっていき、 C さんで交換可能なんですよ。人間の怒りっていうのは神の義を実現しないんだよね。だからアナニアもね、いろいろな怒りがあったでしょ、恐怖もあったでしょ。それ全部人にぶつけるんじゃなくてね、主に訴えたんだよ。ここにアナニアの祝福があった。で、主はね、そういうことを教会の中でもね、できるような状態にすることを望んでおられますけど、究極どうすることもできなかったらね、アナニアのようにも神様直接にね、祈る盾の関係も強靭でなければいけないということですね。不満だったら不満、この人が危険だと思ったら危険じゃないですかって、本気で祈らんとあかんですよ。これは神様が答えが来るまでね、私はあそこには行きたくないです、あの人には借りたくないですっていうふうに本心で祈ればいいんですよ。でもその子、そういうふうに祈ってるってことを他の人たちにバラしちゃダメよ、みんなドン引きするから、隠れたところにおられる神様に祈るってそういうことなんですよ、ね、どんなことに、どんな思いを持っていたとしても、どんなことがあったとしてもね、一人でもつまずかせるようなことがあるんだったら、それはちゃんと奥まった部屋にいてね、神様との直接的なね、直心の祈りにおいて腹を割ってお話ししていく、訴えていく、そして確実に神様から答えをもらっていくまではね、何もすることができないっていうところにとどまっていくことが、本当に重要な時だって、ございます。いつもそうとは言わないけどね。次にですね、人の手で作ったものでない、すなわちこの秘蔵世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通りと書かれております。完全な幕屋とは何のことでしょうか。ここのですね、完全なっていうね、形容詞はですね、テリオスという言葉が使われております。このテリオスっていう言葉は、完全なっていう意味の他に、成熟したとか完成しているとか、円熟の極みに到達したっていう強い意味を持っているわけでありますね。パーフェクトなっていうよりもね、円熟の極みに到達した幕屋を通りみたいなね、成熟した完成した幕屋を通り、ここから分かることがですね、まあ2点、紹介しますと、第1点は、旧約の物理的幕屋は影に過ぎない、おぼろげな輪郭に過ぎないということであります。こういう聖書の読み方をしましょう、こういう、人間関係の、視点を持ちましょう、自分自身の身に吹きかかる出来事に対する考え方を持ちましょうということですね。ヘブル書の8章の3節から5節、 大祭司は皆捧げ物と生贄を捧げるために任命されています。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしこの方が地上におられたなら祭司であることは決してなかったでしょう。立法に従って捧げ物をする祭司たちがいるからです。つまり旧約における物理的幕屋がねあるからですと。でこの祭司たちは天にあるものを写しと影に仕えています。それはモーセが幕屋を設営しようとした時に蜜毛をつけた、受けた通りのものです。神は、よく注意して山であなたに示された型通りに全てのものを作らなければならないと言われましたということでね、旧約の物理的幕屋は影に過ぎない。だからそういう箇所を読んでいった時、あるいはそういう対人関係や物事でいろいろなことが起きた時に、なんでこんなことが起きるんだろうかっていうふうにね、なんでこんなことが旧約聖書に書いてあるんだろうかっていう、いろんな立場でね、いろんな次元でそういうふうに疑問が出てくると思います。それは何のためか。私たちを神に集中させるためですよ。キリスト信仰を深めさせるためですよ。礼拝における献身を深くしていくこと、それに尽きるわけですよ。何のためにそういうことが起きるのかって言った時、だから私たちの教会でもですね、まあそのある方が本当にこう病で苦しんでいて、そういった時にですね、今までも YouTube ぐらいでしか礼拝してなかった人がね、ロザリオの祈りをしましょう、一緒に祈りましょう、ね、聖書を読みましょう、あと説教のね、シェアみたいなものをね、していきましょうみたいなね、関係をね、病の人が、入院期間の間だけね、その家族の方とすることができました。まあ、退院したらもう忙しくなったからできなかったけどね、素晴らしく恵まれた時でした。それはね、とっても悲しい、人間的にはね苦しい期間ではありましたけどね、何のためにいろんなことが起きるのか、問題解決策を得るためにそういうことが起きるのか、それはね、キリストを信じてない人でも、礼拝に参加してない人でもそういうことできるでしょ、してるんでしょ。社会福祉だとか医療に携わっている方々はね、そういったことを実践もすらもしております。心理的な、ね、分野で働いている方々もそうです。じゃあ教会は何か、教会はいろいろな、次元においてね、ただただひたすらキリストを通して神に至るっていうことをね、提示していく、その福音をね、一人一人に受肉させるためにね、礼拝を捧げ宣教していくわけであります。で2番目ですね、キリストは天の幕屋、すなわち神の臨在に入られたということを抑えていく必要がある。ヘブル書の8章の1節から2節、以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。だからもうね、物理的なね、なんやかんやに、あるいはその旧約古い戒めにおけるなんやかんや、あるいは現代のキリスト教会における、なんやかんやにもう縛られる必要はないんですよ。キリストの律法以外にね、愛の律法以外にね、つまり神の愛以外に縛られるものはもう私たちにはなくなった。私たちは恵みの下にあるものからです。恵み以外になんやかんやと縛られる必要はもうなくなった。あるとするならば、自分自身や他の人々が神様の恵みに良くすることができるために、導かれているってだけの話であってね、ああすれこうすれっていうことはもうなくなるわけですね。以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖所で仕えておられますというね。故に完全な幕屋とは、第一に人の手で作ったものではないのであります。だからイエス様は物理的な意味でエルサレム神殿とか街道とか聖堂とか、そういったものを指さしてですね、これを壊してみよう、3日で建て直すって、そのまま再建するんじゃなくて、見えないキリストのエクレシアたる体なる教会を聖霊の注ぎによって新しく創造したのであります。イザヤ書に予言されています。これはね、第二に、この非造世界のものではない、この非造世界に属さないものである。第三に、神の次元にあるものである。完全な幕屋っていうのはね、だから神の国っていうのは、いつ来るかとか、どこにあるかとか、そういうものではない。何丁目何番地にあるものが神のね、完全な幕屋っていうわけではない。神の教会とでも言えない。時間も場所もね、バラバラでいい。でもね、 霊と真理によって礼拝を捧げる者たちを神はのお望みであるということです。だからといって物理的なところで仕えている方々にね、霊的じゃないとかそういうことを言うのは、まあ、愚の骨頂であります。そういう人たちだって同じキリストを信じ父なる神様に到達したいと願っておられる方々でありますしね、私たちもすごくお世話になっておりますので、ね、教会に対する不満ではなくてね、神に対する感謝のゆえに物理的な教会もありますし、霊的な意味でのキリストの体っていうのも教会を超えてですね、教団を超えてですね、全地に広がっている、全時代全世界においていう意識をね、キリスト者一人一人が持てばね、教会間の対立なんていうものはね、一気にこう崩れていくんじゃないかなというふうに思いますね。普通に友達になればいいわけですからね、ただそのような友達関係を利用してですね、キリスト以外の異なる教えが入ってくる場合が結構多いんですね。そういった時に物理的な、制度や組織を持っている教会の方が強いというのも確かに事実でございます。どっちが弱くてどっちが強いっていうのもないんだけどもね、でも安全って言えば安全かもしれません、でも正直そういったところでもね、実際教会によって差がありますからね、集まっている方々次第っていうところもありますね。教会の雰囲気を決めるのはね、あとは司祭や牧師の、信仰の方向性っていうかね、神学的な立場っていうものも、あるいはその人たちの献身者や奉献者たちの、心理的特質とかですね、性質とかですね、健康体か病者なのかっていうのもね、すごく関係してきますよね、やっぱりね、で古来からですね、この、ヘブル書におけるこの幕屋っていうのはね、キリストの受肉だと解釈されていたんですね、この完全な幕屋っていうのはね、ヘブル書の10章の20節にイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいましたと、いうふうに書いてある通りでありますね。この垂れ幕っていうのは物理的な天幕っていうものの、聖女と至聖女を、区別する、垂れ幕でありました。そこにはケルビムがね、記されて人間の顔を持ったね、ものが記されていましたけど、紋章としてね、それがキリストが、死なれた時に真っ二つに分けてね、物理的な至聖所ではなくてですね、神の国そのものにキリストは入ったがゆえに、キリストを信じる私たちも神の国に入ることができるという、キリストのそれ受肉のおかげであると、いうことですね。イエス様が幽霊だったらですね、ご自分の肉体という垂れ幕が引き裂かれることによって神の国を開けることできませんからね。ちゃんとこう乙女マリアを通してキリストが受肉されて、私たちの前に現れたということがね、はっきりしないとですね、いわゆるそのキリスト教の異端である加減説、グノーシス主義みたいなものに逸脱していく可能性は、なきにしもあらずなのでね、きちんとそういうところはね、互いにこう教え合っていく、必要がありますよね。しかしながらですね、同時にですね、もう一つの解釈があります。この幕やキリストの受肉だという解釈の他に、諸々の天という解釈を施すことも可能であります。それはヘブル書の4章の14節に、さて私たちには諸々の天を通られた、神の子イエスという偉大な大祭司がおられるんですから、信仰の告白を固く保とうではありませんかっていうふうにね、書かれているからであります。でキリストの死を中心にして描写される10章、ヘブル書10章の11節から22節という、区切りでございますけれどもね、次に、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられましたと書いてあります。先ほどのところに戻るとするならば、じゃあね、この幕屋ってのはキリストの受肉のことなのか、諸々の天を通られたというキリストの昇天のことなのか、どっちなんだいって、これどっちもです。答えはどっちもです。キリストが乙女マリアから、受肉されて人の形をとって、その体を、犠牲に処すことによって、聖餐式において神の言葉が語られて、その神の言葉によって定められた聖餐式によって、 キリストの血と体に預かっていくこと、恵みとして与えられていくこと、そこから、諸々の天においてね、神の右の座に就かれたキリストとの関係において私たちが、聖霊を注がれた教会として一人一人が教会として神の宮としてね、新しく生きていくということ、信仰の骨格を固く保っていくこと、別に2つの見解があるわけではなくてね、2つにして1つの福音をただ辿っているっていうふうにね、幕屋のことを考えればいいわけであります。で、この11節ではですね、キリストの使える幕屋の構造について語られております。12節ではキリストの使える、祭儀について語られているんですね。旧約の財産師たちは年に1回施政所に入るとき食材の血を持って祭儀をなさねばならなかったわけであります。これ有名な話ですけどね、レビ記のですね16章の2節とかですね、14節から15節とかですね、34節にそのようなことが書かれております。駆け足でちょっとね、読んでいきたいと、思いますけれども、主はモーセに言われて、あなたの兄アロンに告げよ、垂れ幕の内側の聖所、すなわち箱の上の斜めの蓋の前に時をわきまえずに入ることがないようにせよ、死ぬことのないようにするためである。斜めの蓋の上で私は雲の中に現れるからである。それからお牛の血を取り、指で斜めの蓋の東側に振りまき、また指で7度その血を斜めの蓋の前に振りまく。アロンは民のために罪の清めの捧げ物である親木を振り、その血を垂れ幕の内側に持って入り、この血を先のお牛の血にしたように斜めの蓋の上と斜めの蓋の前にかける。以上のことはあなた方にとって永遠の掟となる。これは年に一度イスラエルの子らのために行われる彼らのすべての罪を除くなだめである。モーセは主が命じられたとおりに行ったと。で、2番目ですけど、ヘブル書の9章の7節。これを新約的にね、解説しているわけですね。しかし、第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありません。私たちが自覚に的に犯した罪だけではなくてですね、知らずに犯した神の御前における罪というのもですね、キリストの贖罪の対象であるということを言ってるわけです。親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってと書いてあるように、キリストは旧約の祭司たちが動物の血を犠牲として捧げたのに対して、キリストご自身の血を捧げたのであります。大祭司は動物の血を年に一回、キリストはご自身の血を意味する唯一の血を永遠に無限に反復されることのないものとして捧げたのであります。でも、旧約の大祭司は違いますよね。動物の血、自分自身の血ではないですね。動物の血です。しかも年に一回です、ね。それと比較して福音の無限性ですよね。絶対的な恩寵性ですよね。歴史上ただ一回、そのご自身の血を永遠に無限に反復されることのない形で捧げられた、ね、ただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられましたと書かれていますけど、このただ一度だけっていうのはね、エファパクスっていう言葉が使われていて、一度きりで完成されて二度とすることのないようにという意味であります。福音とはそういうものであります。一度きりで完成されて二度と繰り返されることのないもの、もう完成されてるからあとは信じるだけ。ヘブル書の7章の27節、イエスは他の財産師たちのようにまず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度、ここはエファパクスっていうことですね、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。自分はダメだと思っていたとしても、キリストの方では福音を完成しておられて、どんな罪でも許す準備がなされている。ですから私たちがなんかこう良き行いで償う必要とかがね、聖霊によって導かれるんだったら、まだしもそれは結果論でありましてね、それにこだわる、それが条件なんじゃない、許されるための条件ではないんですよ。許されるための条件は福音が完成された、ただ一度で完成された、これをキリストに対する信仰として持つかどうか。教師の役割はそれを促すことです。それを励ますことです。どんな罪を聞いて断罪するんじゃなくて、励まして慰めてあげることです。そういう罪を犯したかもしれないけど、あなたが心砕かれてね、そのことをよく言ってくれた、それは神様聞いておられる、私がどうこうする権限があるわけではないのだけれども、その言葉は神様が愛を持って聞いてくださったからね、あなたの罪を許されたと信じてやみませんと、一緒に祈りましょうと、まあ、こういうことでありますよ。 キリストは永遠の贖いを成し遂げられましたとはあります。ちょっと細かく見ますと、ここの成し遂げるっていうのはエブリスコーっていうことでね、実は見出すとか獲得するっていう意味なんですね。だからそのキリストは永遠の贖いを獲得したとか見出したっていうふうに訳すこともできるんです。キリストが私たちのために獲得してくださった永遠の贖いは、キリストの死に基づき、繰り返されることのない死に基づき、私たちに永遠の命とその力を与えてくださったし、今でもそれに預かることを神様は望んでおられるということです。マタイの福音書10章39節、自分の命を得る者はそれを失い、この得るはエブリスコです。私のために自分の命を失う者はそれを得るエブリスコなのですということですね。お願いします。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちにとって、信仰者にとって本当に必要なのは命を救うことであり、そしてキリストによって私たちの命が救われることでもありました。ありがとうございます。私たちはキリストによって、神の御心の中で、愛の中で、救われたものに、過ぎないのに、他の人たちに対して、その愛を愛を持って返さず、命を、救われたものとして命を返すことなく、それをむしろ滅びの方向へと、思ってしまう、行動してしまう、愚か者でございますけれども、聖霊様がどうか私たちにキリストに対する固い信仰を守ってくださるように、そして他者に対する愛においても、傷だらけでボロボロの私たちはございますけれども、好き嫌いで判断せず、神の御旨に沿って、愛を持って、祈り続けていくことができますように、思い続けていくことができますように助けてください。礼拝を感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。